今日はこの清きを生きる人々の第2回目なんです。で、多くの方がこの本を買って、読んでいてくださると思います。まだの方はどうぞ、まだ本がありますのでお買い求めくださったら幸いです。またそういうところまではいかないよという人もそれでも結構です。どっちでも結構です。ただ真面目にこれ取り組んでいらっしゃる方、どういう感想をお持ちでしょうか。私の正直な感想を3つ申し上げます。このオズワルドという人はものすごくよく勉強した人だということ、そしてここに書いてあることはものすごく大切なことを言ってるなという非常に重さだけども、ちょっとものすごく難しいなというのが感想であります。で、私はそれと取り組みながら、このまんまお話ししたんでは難しいから、できる限り優しく私なりに咀嚼したものをお話ししようと決めました。ですから一応プリントはしてあるんですけども、そしてこのプリントはなるべくその中から分かりやすい点だけ抽出してあるんですけども、この先生が何を言おうとしているかということをポイントで示すよりも、今日はできる限り御言葉を、彼が引用している御言葉、そしてその御言葉のどのポイントを捉えているかということに焦点を当てたいと思います。そういうことですから、今日は10箇所以上聖書を開きますので、皆さんどうぞご覚悟をお願いいたします。で、プリントがございますね。それでそのプリントに読みながら聖書の箇所に出てきますので、そこをぜひともみんな開けてください。今日は礼拝の時はね、もう求道者の方もたくさんいらっしゃるから、まあ開けなくてもいいですよって言うんですけども、聖別会は少なくとも開けてください。そしてご自分の聖書だったらそこに印をつけてください。教会の備え付けに印つけないでくださいはい、それでは参りましょう。まず、先生はこの A というところ、私が読みますからね。旧約聖書の大切さというところで、旧約聖書をしっかりしないと、しっかり理解しないと、クリスチャンは完全でなくても罪人のままでよい、未信者との違いは許されていることだけだというような悲壮な上っ面だけの福音理解に陥る。彼はこのことを何度もこの本の中で警戒しています。ところで皆さん、デイビッド・シーモンズの朝ごとりのデボーションを使ってらっしゃる方、はい、昨日の締めくくり何でしたか。覚えてらっしゃる。まさにそうだったんです。 Christians are not perfect, just forgiven. それで終わってるんですよ。もちろんね、彼の言おうとしていることと、それからこのオズワルド先生の言おうとしていることちょっとニュアンスが違いますので、片っぽのシーモンズ先生のは許されているということの素晴らしさを感謝しましょうという意味で言っております。でもオズワルド先生はそれが行き過ぎるとすごく薄っぺらなキリスト教になるよということを警戒しています。それで私は今私が英語で言ったのはごく短いんですけど、少し意味を加えるとこういうことになるんです。クリスチャンは完全なくたっていいよ、罪人のまんまだいいんだよ、世の中の人と全然違わないよ、違うところは私たちは許されてる、あの人たちはまだイエス様知らないから許されていない、違うところは私たちは許されてるから天国に行ける、あの人たちは地獄に行く、これだけの違い、本当にそうでしょうかと、このオズワルド先生はチャレンジをしています。それは旧約聖書の土台ということをちゃんと理解していないところにあるんじゃないかと。彼は旧約学者ですから、旧約聖書の中には人間の問題、罪の問題、罪への解決の問題、神のご性質の問題をちゃんと扱っていて、その土台の上に新約の福音の恵みがあるんだと。で、この土台を無視していきなり許された恵みだというふうに飛び込んでいくと薄っぺらに終わってしまいますよと強調しているんです。ですから彼は旧約聖書をかなりずっとしつこく追求しているわけです。それで、神ご自身の性質を私たちに表すために、契約という仕組みの中で神はご自分を表された、 でその契約という、特に出エジプト記の20章に出てくる、あのこれから皆さんとこういうことを守りましょう、はい守ります、お約束です。その時にはこういうふうに祝福してあげます、はい私たちはその通り行きます、これが契約です。その契約の中に神のご性質が現れている。で契約という概念そのものは、その周りの国の人たちの契約概念と同じ形をとっている。形はね、けれども内容は全然違うんだよということを彼はここで語ろうとしています。でその契約の中で彼が語ろうとしているのは、神がただお一人であるということ、そのことをまずきちんと学ぶことである。それで絶対者なる神様がお約束をするんですけれども、ただこれを守りなさいというふうに人に押し付けるだけじゃなくて、ご自分もその契約をしっかり守りますよ、そして自分が守らなかったらその責任を取りますよというぐらいにしっかりと、いわゆる総務契約と言いますけれども、総務契約の中にご自分を置きなさった。でそれが書いてあるのが創世記ですから、創世記からいきましょう。創世記の15、聖書早く開けるのが苦手っていう人いるかもしれません、どうぞでも頑張ってください。創世記15、そして9から21と書いてあるので全部読むとちょっと大変なので、そうですね、私が飛び読みをして大事なところをご一緒にお読みください。9から、すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山本とそのひなを持ってきなさい。そして10節に、それらを真っ二つに切り裂き、グロテスクですね、その半分を互いに向かい合わせにした。半分の切れっ端がこっち、半分の切れっ端がこっち。そして最後にちょっと飛ばしまして、17節です。はい、ご一緒にお読みください。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられたと書いてあります。で契約という言葉、言葉はですね、ヘブルの言葉はベリットという言葉です。ベリットっていうと何を想像します？皆さん、あの紙をベリッと破いた、当たりです。そうなんです、これはですね、引き裂くという言葉から来てます。あのそれは私の言ったらベリットっていうのはちょっとあの日本語的なあのおじんなんとかでございます、 お許しください。でも元々の言葉は引き裂くなんですよ。でなぜ引き裂くという言葉が契約になったかというと、ここに動物のことが出ています。ここで出てくるところのヤギが半分ちょん切れたのはこっち側、半分ちょん切れたのはこっち側に、そして昔の人たちは契約を結ぶときに、その死体の半分半分になった動物の死骸の真ん中を通るんですね。そうすると約束が結ばれたということになります。そして何を意味しているかというと、もし私がこの約束を破ったら、この動物のように切り裂かれても構いません。そのくらい厳粛に約束は守ります。詩編の中にも、近いしことは災いとなるとも変えることなしとあるんですけども、一旦誓ったことは途中で事情変更、ああ都合が悪くなった、変更しない、その通り馬鹿正直に守る、これがユダヤ人のスピリットなんですよ。それを教えるのは契約という思想です。そこで神様がそこの中を通りなさった、つまりお前たちだけ契約を守るではなく、私も守るよ、私はその契約に対して忠実であるよ、イスラエルの民を最後まで守るよという、そういう約束をされた。これがよその神々の契約とは異なっていたことです。そしてその中で、神ご自身が他の 被造物とは全然違っているよということを示すために出エジプト記開けておいてください。もう注意深い人はね、その次の括弧を開けておいてくださいね。そうすると時間の節約です。あと25分しかありませんので、相当スピードでやりますから、全部今日は開きます。出の 3-5、 はい、読んでみましょう。 1-2-3、 神は仰せられた、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。モーセがシバオの燃える経験を見ましたときに、ここは清い場所だよ、清いということは私がいるから清いんだ、他の場所とは何にも変わらない、変哲のない普通のアランドですけども、私がいるから清い、つまり私と清さというものは一緒なんだよということをここで強調しておられる。そしてさらに8章の10節、どんどんいきますからお願いします。眠らないでどうぞついてきてくださいね。眠る暇がありませんね今日は。はい、8章の10節いきましょう。3、はい、パロが明日と言ったので、モーセは言った、あなたの言葉通りになりますように、私たちの神主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。このオズワルド先生はものすごくたくさん勉強した人ですから、昔々のその当時の宗教的な思想というのを全部まとめてものすごく細かく分析してたんですが、ひとまとめに言いますと、他の宗教は神様というのは作られたものの連続の上にある、あるいは作られたものの一部だけれども、真の神様はそれとは全く別世界だ、切り離されたものですということです。聖という言葉、清いという言葉はクワドッシュという言葉です。クワドッシュというのはこれも分かたれた、セパレートという意味です。他の作られたものとは全く切り離された別存在としての神様ですよということをご自分でおっしゃっています。20章、はい、3から7までお読みします。20です。出エジプト、これは私がお読みします。私、そうです、2からお読みしましょう。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。10回の第1話、他の神々とは全然違う存在だとご自分を示してなさった。そして4節には、偶像を作ってはいけない、拝んではならない。それから、さらに7節には、あなたの神主の皆を乱れに唱えてはいけない、私の名前は清いんだから、だから私の性質が清いように私の名前も清いんだから、簡単に私の名前を冗談半分に言ってはいけません。ユダヤ人はこの決まりをものすごく厳格に取りました。ですから旧約聖書の中にヤハウェという言葉が出てくるんですけれども、そのヤハウェという言葉を発音しようとしなかったんです。そうすると冗談半分に使われてしまうことがあるかもしれないから、そこは発音しないでヤハウェという方にアドナイと言いましょう、主と言い換えましょうって言ってアドナイですから、彼らは読むときにそのヤハウェという言葉が出てくるとアドナイって呼び換えるんですね。私はケニアに読みしたときにイスラエル人がおりまして、かなりセキュラーなユダヤ人でね、肉なんかパクパク食べるような少しいい加減なユダヤ人なんですけど、ヘブル語の読み方を教えてもらったんですね。私が読んで、その方が直してという形で、発音を練習させていただきました。その時私が、その聖書の場所その通りにヤハウェって言ったら、ボーッつって怒りましてね、相当いい加減なユダヤ人なのにね、それはあなた言っちゃいかん言葉でしょ、そこはアドナイって言いなさい、すいませんって言ってですね、私は本当に身にしみて感じました。それくらい神様は清いお方なんだよということを、彼らはこの神様の呼び名から叩き込まれているわけです。はい、申命記 4-35、 もう面倒な人はもうどうぞ諦めてくださって結構ですが、どうぞ諦めない方は続いてくださいね。はい、4-35、 読んでみましょう。いいですか。3、はい。あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であって他に神がないことをあなたが知るためであった。神様がただ一人、隔絶した、人とも違う、他の神々とも違う、世界とも全部違うところにおられる、それが神の区別された聖なんだということです。それじゃあ区別されてるから遠くに行って関係ないかというと、そうではない。その区別されて遠くにいられるようなお方が私たちに手を差し伸ばしてくださった、そこに大きな恵みがあるんですよということを言おうとしているのが創世記 6-8。 はい、それではもう一度また創世記に戻りますよ。行ったり来たりでお忙しくて申し訳ありません。はい、創世記 6-8、 3、はい。しかしノアは主の心にかなっていた。ここは主に受け入れられていた、恵まれていたということです。ノアが格別偉かったのではなくて、神様に祝福されたものとして存在していたということです。同じ創世記12章、これはアブラハムに対する祝福のお約束です。素晴らしい祝福です。2節からいきます。2と3をみんなで読みましょう。3、はい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムがまだ何者でもない時に、神様はあなたを祝福するよ、約束をしてくださった。これはこのオズワルド先生によると、神の方から伸ばされた、聖なる神様から私たちに伸ばされた橋が神の恵みなんだよと語っています。その恵みによってイスラエルの人たちは救われるんだ。この主張がですね、私にとってはすごく新鮮です。旧約聖書は行いによる救いじゃないのか、新約聖書が恵みによる救いじゃないのか、こう2つなんとなくこう単純に区分けしてたんですが、オズワルド先生はノーって言ったんですね。旧約聖書に恵みによる救いはあるんだよ。これがすごくフレッシュな彼の主張です。はい、それが出エジプト記3-7-8、出エジプト記3-7-8、これも読みましょう。3、はい。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。まさにこれはですね、オズワルド先生はこれこそ恵みによる救いなんだ。神様は私たちの悩みを見、そして聞き、手を伸ばし、降りてきてくださり、彼らを救い上げてくださったんだ。そしてもし旧約聖書を律法主義というならば、聖書が律法主義なんじゃない。その補修の時代に起きたところのユダヤ教というものがこれらを律法主義にすり替えてしまったんだよと小沢先生は言ってるわけです。どういう面が律法主義かっていうならば、行いによって救われるという教え、行動になってしまった。それはイエス様が攻撃し、パウロが攻撃している律法主義です。決して人間は良い行いの積み重ねによって救われるものではない。人間は罪深いものだけれども、だからといって旧約聖書が語っている律法にはものすごく大切な意味があるんだよということを オズワルト先生もまた旧約聖書も語っているところに目をつけなければいけないと思います。さて、そうですね、契約ということについての道徳的義ということ、これを少し、いくつかまた御言葉を開きながら見てみたいと思います。契約の中の D のところに来ました。清い神と人が交わりの中を歩むための条件である。出エジプト記が開かれていますね。はい、19章の3から6まで、はい、出エジプト記の19、そうですね、時間を節約5節だけお呼びします。今ご一緒に19の5、今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、私の契約を守るなら、あなたは全ての国の民の私の宝となる、私の民となるんだ。神様があなた方は私の民、私はあなた方の神という時には、ものすごく近しいお交わりのことを表しています。で、そのお交わりをするためには同じ方向に向かって進んでいなければお交わりはできません。一緒に散歩しようって言ったけども、片っぽは目黒川のこっち側の岸を歩いて、向こう、あの反対の人は向こう歩いてね、時々おいなんて言ってもあんまり交わりにはならない。一緒に歩こうという時は同じ方向で同じペースで歩かなくちゃいけない。その条件を示すのが契約なんだよ。契約を守ることによって同じ気持ちになることができるということはですね、どうか誤解しないでください。私たちは立法を守ることによって救われるんだ、良い行いを一生懸命汗を流してすることによって救われるんだという権業主義ではなくて、その中にある神の性質というものを学びながら神と同じ方向に歩むことができるマップを私たちに示してくださっている。だから大事なんだよと言ってます。で、この私の宝となるというところも素晴らしいと思います。よくですね、最近特に流行っている言葉がイザヤ書の43章の、あなた方はたっとい、ね、宝のようなものだ、私はあなたを愛しているという言葉がしばしば使われるんですけども、あれがちょっと使われすぎているように思うんです。どういうことかというと、私は何してたってね、どんな罪深い性質したってそのまま続けたとしても神様は私を愛している。ちょっとこれは開き直りすぎじゃないかなと思うんですよ。あれの文脈をよく見てみると違うんですね。イスラエルの民に対して、私は契約を守ってあなた方を宝と大切なものと思ってるよ、他の人々を犠牲にしたって、私はあなたを愛してるよとイスラエルに対する神様のお言葉なんです。ここにイスラエルに対する言葉は、あなた方が契約を守るならという条件がついているということをどうぞ覚えたいと思います。さらに進みましょうね。そして、第一ヨハネの1の6のところはやっぱり開きましょうね。ちょっと大変かな、いいですか。第一ペテロ、あ、ごめんなさい、第一ヨハネ1の6です。はい、ちょっとずっと飛びますから大変かな。はい、頑張って開いてください。教会学校ではね、競争するんですよね、剣を抜けパッ、2秒ぐらいで開くんです。普通教会学校の生徒は、どうぞ大人も負けないで。はい、そんなこと言ってる間にあげたいでしょ。読みましょう。はい、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるのなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。簡単な、今言ったことをちょっとひっくり返して言ってるだけです。つまり神様と交わりがあるということは、 神の光の中を歩んでることだ。光の中を歩むと交わりができるんだ。反対に言うと、罪を犯しながら私は神様と交わっているのは絶対におかしいとヨハネは言ってるわけです。素晴らしい、これは指摘だと思います。さあ、それじゃあ人間は清い神様の前に出られるかというと、そうではない。罪をたくさん犯している。じゃあどうすればいいんだ。レビの、今度はまた先に戻りますね、すみませんね。レビ17-11、それでも罪深い人間でありながら近づいてきなさいよとおっしゃってる。はい、17-11、3、はい、早すぎますか、1-3、なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血であると書いてある。このレビ記を見ると、ここで殺しなさい、あそこで殺しなさい、もう動物の命がやたらに取られている姿が見ます。神様って残酷だなって思います。レビ記って血だらけの書ですね。なぜこんなことが私たちが聖書と言ってるものの中にあるんだろうか。それは清い神様が罪深い人間と交わりを持つためには、人間の側でその刑罰を受けて、その身代わりとしての命を与えられて、神の定めた清めの道を通ってのみ近づくことができるんだよということを、嫌というほど教えるためにこのレビ記があるんですね。そうでなければこの書は無意味であります。神の前に血潮を持って近づく、それがここで言われているところの主が与えてくださった実際的な義、正しさです。ヘブル書はちょっと時間の関係で省略します。血を流すことなしに許されることはないと記されています。そして、11章にちょっと戻ります。レビ記、あと2箇章で終わりますよ。レビ記11:44、はい、皆さんで読んでください。 1-3、 私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を聖別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、血を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。はい、その11章というのは私があんまり読みたくない章の一つです。私が食べたいものがみんな禁止されている鰭のないもの、鱗のないものは食べちゃいかんと書いてある。私はタコもイカも大好きです。ユダヤ人でなくてよかったな。豚もダメだ、何もダメだ、イナゴだって私は食べたいんですけど、イナゴも、あ、イナゴは書いてあるんですね。まあ、ともかく私たちが美味しいなと思っているものをみんな禁止して、これはダメ、あれはダメ、これはいい。彼らはその区別によって何を勉強したかっていうと、神の前に清くあるということを頭の中ではなくて毎日毎日食べることによって、あ、これは清い食べ物だ、これは清くない食べ物だという区別によって、彼らは肌で実感として神の清さを学ぶ必要があったから。特に衛生学的な理由は多分ないと思います。なぜタコがいけないか、なぜイカがいけないか、神様に私質問しても神様答えなされないと思って、いかんものはいかんっておっしゃるだろうと思います。分かった人はどうぞ。つまり区別が大切なんですよね。彼らが毎日毎日の生活の中で区別をしていく、それによって私たちは神の前に清いということを勉強していきましょうということです。さて最後、これで最後です。19章開けてください。 これは毎日毎日の生活の心遣いの中で神の清さを勉強していきなさいということです。さて2節から読みましょう。2節をまず読んでください。はい。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。さあこの清い神様の前にどう生きたらいいのかということを神様は具体的に示された。はい。あとは読まないで私だけ読んできます。父と母を恐れなさい。それによって神の清さを学びなさい。安息日をきちっと守りなさい。偶像をちゃんと離れなさい。それから生贄をきちんと捧げなさい。それから9節、畑で収穫するとき隅々までケチにね、一歩も残さないで刈るようなことをしちゃいけない。丸く刈りなさい。ああよかった、主婦の方、掃除をするときは丸く履きなさいという意味ではないんですよ。これは畑の話です。なんで丸く刈るかというと、余ったものを異邦人や貧しい人たちのために残しておきなさい。その理由付けが書いてあるんですよね。10節、私はあなた方の神主である、私は憐れみ深い神だから、あなた方もそういう憐れみの行為によって私の性質を勉強してほしい。偽ってはいけない、盗んではいけない、偽ってはいけない、私の真実なものだから虐げてはいけない。雇い人があって、ああ今日お釣りがないからね、ごめんね、明日ねって言って、その人が食べ物がなかったらどうしますか。お釣りを作ってきてでも日当を払ってあげなさいと13節に書いてある。非常に具体的なことでしょう。目の見えない人、耳の聞こえない人を侮ってはいけない。その上に何かつまずきを置いてはいけない。不正な裁判をしてはいけない。人々の間を歩き回って人を中傷してはいけない。悪口を言い回ってはいけない。私はクリスチャンにとっても大事なことだと思いますよ。はい、以上。これはね、私たちは旧約の掟というものを少し誤解してないだろうかなと、私は先生の本を読みながら反省させられました。これを守ることによっていい人間になって救われる、決して聖書はそう書いてない。これを守ることによって神様がどんなに憐れみ深い方か、神様がどんなに清いお方かということを生活実験を通、体験を通して学ぶためなんだよ。私はこれは今新約のクリスチャンにも当てはまる、とても大切なことではないかと思います。もちろん人間の努力でできることではありません。主イエス様の知性が必要でありますけれども、だからといってこうした生活の在り方というものをほっぽらかしにしておいて、私は心においては清められています、生活は少しいい加減ですけど、こういうことはあっちゃいけないと思いますね。主がどうぞ私たちに語ってくださるように。まだ面白い学びが続きます。期待しておいでください。お祈りをいたします。神様、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。本当にこれは素晴らしいあなたの私たちへのお招きであります。その道を歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。